はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
鎌倉楽しかった。
ああ、よかったですね、
うん、なんかね、
うん、
ほんまなんか楽しいんですよね。
そうですか。
でね、なんでかなと思って帰ってきてから考えたら、
うん、
オール初体験だからなんですよ。
ああ、そうかそうか。
何でもかもが、
はい、うん、新鮮だったんですね。
そうなんです、
うん、
あの江ノ電江ノ電って聞いてたけども、これが江ノ電かと、
うん、
ねえ、
ねえ電車
そうそう、鎌倉初でしたんでね、うん、
はい、
うん、なんか情報的にはいろいろあるけど自分が体験するの初めてで、
うん、
だからあのちょっとカレーに凝ってるスパイスカレーにね、
はい、
だからその鎌倉で実は有名なスパイスカレーの極楽カリーというね、
うんうん、
もうこれはもう知る人ぞ知る店があるんですよ。
行ったんですか。
そう、その江ノ電の駅にあるんでね。
あ、そう、
うわ、そうそう、一駅違いなんですよ、うん、フラットさんと。
はい、
だから一駅手前で降りて
降りて、
うん、あの1日30食限定のカレーを、
あらま、
うん、うん、あのちょうどその11時半開店と同時ぐらいに行けて、
へ
え、うん、念願のうまかったな、これも。
ああ、そう、やっぱ違うんですか、うん、店で。
あのね、うん、最近すいません、まだ本当ビギナーなんですけど、
うん、
店で完成されてるんですね、
うん、
カレーって。
あ、そういうことか。
そう、あのね、うん、こう点数つけようがないんですよ。
うん、
あるところにこだわっても、
うん、
日々そうこう研究したい、
うん、
その最高なものを出してくれてるわけで。
あ、なるほどね、うん、私食べたことないからさ、
そう
食べたいの。
そうだからね、比べようがないところがすっごいいいですよね。
うん、なるほどね、うん、
で食べてんで、極楽寺という、僕らほら、
うん、
なんていうかな、その俺たちの朝でしたっけね、
うんうん、
う
ん、
そういう番組青春ものがあってね、
はいはい、
うん、ずっと見てたあの風景が、
うん、
目の前にドーンといきなり現れてね、
へえ、
うん、だからね
俺たちの朝ってなんか見たような気がする。
キャッシー中島さんの旦那さんで誰でしたっけ、カツの、
は
あ、ごめんなさい下の名前忘れた、
顔が出てきたよ、
うん、あの方が主役 の、ね、
太陽に吠えろに出てる、
さあさあさあさあ、ね、テキサスですわ。
ああ、そっかそっか、うんうんうん、
うん、で要はその夢の中にこう入っていったようなね、僕としてはそんな感じがして。
どうですか、う
ん、ここがフラットさんなんや言ったら、旅の仲間がいてね、うん、それで6人で7人かな、
あ、そうですか、
和気あいあいと、
うん、
うん、しとしと雨が降ってんねんけども、
雨だったんですね。
それでね、すごい雰囲気があるんですよ。
なるほど、
鎌倉物語っていう漫画があってね、うん、ビッグスピリッツやったかな、
うんうん、
ずっと連載してる、今もしてるんかな、
うん、
うん、ああいう鎌倉物語って漫画読んだ人は分かると思うんだけど、
うん、
ちょっとそのね、神秘的な何かこの、ファンタジーな感じがする、
うん、
うん、あの辺の雰囲気、時間が止まってるからね、
うんうん、うん、
本当昭和と今とあほとんど変わってないんじゃないですか。
へえ、昭和な、
うんうん、あえて残してるのか知らないですけど、
はい、
うん、あのままねセットが残ってるよね。
あ、う
ん、そんな感じになりましたね、うん、本当楽しかった、ありがとうございます、お世話になりまして、はい、ぜひね、来月は第7回ということで、
はい、
もう3回雨降ってますんでね、
うん、
3ヶ月連続雨ですから、フラットさん、
そうだったんだ、
そう、
雨男かなんかいるんだね、じゃあ、
初見さんっていう方がね
初見さん、うん、名古屋の子じゃん、
うん、あの人と僕が雨女男なんで、うん合わさって雨やったみたいですけども、うん、第7回僕行かれないので、
うんうん、晴れるかも、
晴れます、晴れます、
うん、
12月23日、
はい、
土曜日、
はい、
イブイブですよね、
イブイブ、うん、
はい、12時半会場ということで、
はい、
このなんていうかな、うん、極楽寺長谷界隈の散策を予定していますと、
うん、
うん、長谷寺とかあるんですかね、
あ、長谷寺ね、聞いたことあるわ、
ね、年の瀬の鎌倉をぜひ万能してくださいということで、
はい、
はい、勉強会は 可燃浄化のこの内観のね、可燃リストの作り方徹底攻略しましょうということで、
はい、
あのね、行きました、分かりましたけど、めちゃくちゃ準備されてますわ、あのヒデさんは。
うーん、
でしっかり資料も作って、ちゃんとテキストも最後配布してくれるので、
う
ん、
あ、すごいですね、
うん、本当に、こんな丁寧にやってくれるんやと、
えらい、
はい、でそのテイクオフ受講生の方もこれね、一つの受講生限定ですから、
うん、はい、
ぜひぜひね、鎌倉味わってみていただきたい。カレーが好きな人は極楽カリーも
手前で降りて、
一つ手前で降りて11時半ぐらいに行けば
食べれる、
必ず食べれると思います。
うん、
はい、なのでね、いろいろ自分でこう楽しみを作って、
はい、
初体験を、楽しんでみていただきたいなと思います。
はい、
はい、それと今日金曜日ということで、あさって、
うん、
大阪セミナー、
はい、
はい、秋のセミナーと言いながらもう冬です、う
ん、はい、
お世話になります。26日大阪、うん、
はい、
次の翌週3日、12月3日は東京ということで、
はい、
都立大スタジオ行ってきました。いいスタジオでした。下見行ってきましたけども、
はい、
駅近で、非常にいい、分かりやすい場所にありましたんで、
あ、はい、はい、
これね、いろんなところが来てくれますよ。
うん、
沖縄からとか、
あら、
そうですね、九州、まあ、あと秋田、
うん、
あ、いろんな全国からね集まってくれますので、
はい、
楽しみしております。
はい、
どうぞお気をつけてお越しください。まだ 1、2席あります。
あ、もういっぱいいっぱいですね。じゃあ
もうギリギリなんで、もし、うん、あの時間が空いたっていう方は、まだあの申し込みフォームがありましたら、もう申し込みください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、母とおばの家に同居しています。二人ともとても不潔でだらしがないので困っています。この間掃除をしていたのですが、カーペットをめくると床がカビだらけで気分が悪くなりました。二人が帰ってくるなり、なんでこんなになるまで放っておくのと強い口調で言うと、嫌なら出て行けと逆切れされました。それから全く口を聞いていません。二人のだらしなさが気にならなくなる関連浄化があれば教えてください。
はい、ありがとうございます。なんかちょっとね、
うん、
嫌なら出て行けのくだり笑っちゃいますよね。なんか、うん、なんかそこ、まあちょっとだいぶ、はい、あのメールは圧縮させていただいたんですけど、
はい、
なんかね、カーペットが三重に引かれてて、
うん、
それをバーッとめくると、煙が出てきたらしいんですね。
煙、
あの、うん、いわゆるカビの胞子ってやつですか。
わあ、
うん、それでパッと、それで床見ると緑や黄色や、
あら、
いろんな色のカビが、
うん、
うえっていう感じ、
うん、すごく体に悪そうですよ。
体に悪いな。だから、ね、よっぽど、ね、気分悪なって、
うんうん、
帰ってくるのをこう見せてやろうって掃除せずに待ってたみたいですね。ね、これ快楽を欲しがり不快を回避しようとする、
はい、
結局のところこの2つの欲求がね、
うん、
この人生全体を
ギ
ュッとこう支配してるんですね、
はい、うんうん、
だから人間関係のトラブルもほとんどね、原因がここに行き着きます。
はい、
うん、だから今回、ね、M さんはカビだらけの床を見て不快を感じたと、
うん、
本来そのままきれいに掃除をしていればおしまいと、
うん、
ね、全く問題も起こらないわけなんですけども、
はい、
ね、もう汚かったらきれいにしといたよと、
うんうんうん、
おー、ありがとねって多分喜んでくれるはずだと思うんですね。
そういうパターンもあったかもしれないですね、
うん、そう、うん、でもなかなかそうはいかへんのは、
うん、
このままだとやられ損だと、
はい、
うん、だって嫌な思いさせられたんだからと、
うん、
っていう、まあ、被害者意識があってね。
ああ、そっかそっか。
うん、で、まあ、自我の自己正当化というね、
うん、
お決まりのパターンに入っていくわけなんですけども、
はい、
確かに M さんが別に間違ってるわけじゃないし、
うん、
ね、嫌な気持ちになった、不快になった、
なるなる、
うんうん、だから相手を攻撃してもよしと、
うん
うん、いうことになってもおかしくはないと。
はい、
怒鳴るのはやっぱりこの相手を威嚇するためにね、
うん、威嚇、うん、
怒りのホルモン、
うん、
これがやっぱり戦う時にはこのノルアドレナリンというね、
はい、
そういう戦いの物質が出てくるわけですから、
うん、
この、ね、怒りのホルモンっていうのは必要になってくるんですね。
はい、
うん、私はこんなに不快を感じた、
うん、
だから謝罪、
はい、
うん、反省改善しなさいと、
うん、
これで苦楽のバランスが取れてくるんですよ。
はい、
うん、ここから始まってこれでね、うん、よしよしって感じで楽になるわけですから、
うんうんうん、
これ、ね、逆切れされたってあるんですけども、
はい、
実はこの相手の方も、
うん、
いきなり攻撃されたって感じてるんですね。
あ、そっかそっか、
帰ってくるならいきなり来たと、
うん
うんうん、だから自分を守るためにこれ反撃しなきゃいけない。
そっか、とっさにね。
そう、
うん、
だから被害者対被害者、
うんうんうん本当だ。
そう、この図式になっちゃうと、
なるほどね。
こうなるとね、こじれちゃうんですよ、
うん
うん、明らかに私の方が正しいと、
うん、
正義は勝つと、
はい
自我を持ってるんですけど、必ずしもそうではない。
うん、
勝たないんですね。
勝たない。
そう、だって、
いやだ、
正しさってさ、
うん、
相手が非を認めることによって証明されるじゃないですか。
はい、
正しさだけでは証明できないもんね。
うん、そうですね。
自分が言ってるだけですから、
うんうん、
相手が間違った、参ったって言って、よしよし正しいなってこうなるわけですから。
はい、
うん、だからな、両方ともこれ譲らなくなってくる
ね。言わないわね。
そう
なんよ、なかなか自分が悪いとは。
そうで、ね、うん、まああの、まあ、お母さんおばさんもはあれあれと、
うん、
うん、それはいいと思ってないですよ、そのカビだらけは、
うん
うん、でも明らかに自分たちが悪いと思っていても、謝罪するのはあんまり気持ちの良いもんではない、
うんうん、
ね、あっちが正論であっても、もうあいつが私たちを嫌な気分にさせたと、
うん、いきなり怒った、
そ
うなん、
それの間違いがない事実じゃないですか、
うんうん
うんうん、だから正論かどうかなんかどうでもいいわけで、自我からとっては。
そうだね、
うん、いきなりなんやこいつと、
うん、
うん、何をなんか石投げてきとんねんと、うん、いうふうになってしまうわけで、じゃあ一体どうすればいいのかということになるんですけども、うん、
はい、
これはね、
うん、
もう何度も言っておりますが、
はい、
相手に感じるのは、
ええ、
自分の一側面である。
そうだよね、ずっと、ね、
この大原則、
はい、
心底腑に落としてください。
うーん、
M さんが怒っているのは、
うん、
不潔でだらしないことが嫌いだからです。
はい、
だと思うんですね。
うんうん、
うん、でもお母さんたちも、
はい、
不潔でだらしないことは嫌いだと思うんですよ。
うん、
うん、要するに、
うん、
不快だと感じるレベル、
はい、
人それぞれある。
あー、そっか、
ね、だったら非常、ね、非常に潔癖症な人もいるじゃないですか、
うん、
そうするとその人から見ると M さんって、
はい、
もしかしたら不潔でだらしない人だなと思われるかもしれない、
うん、
だそれぞれ このレベル感度が違うんですよ、
はい、
一つはね、
うん
うん、でもレベルは違うけども、他人に感じる側面っていうのは必ず
これ
100% です、
うん、はい、
自分の中にある。
うん、そうですね、ないと分かんないもんね、
うん、そうよ、ないものは感じようがないんですね、
う
ん、
そうなんだそうなんだ、
うん、だから自分は1しかなくて向こうは10かもしれへんよ。
はい、
うん、でも1あるじゃないですか。
うんうん、
うん、そういうこと言ってるわけで、全く同じだけあるっていうわけじゃないんですよ。
じゃなくてね、
そうそうそうそうそう、あのね、心理学に、う
ん、はい、
ジョハリの窓、
うん、
聞いたことある人はあると思うねんけど、ジョハリの窓っていう分析のモデルがあって、
うん
うん、人の心には4つの窓があるっていうね、
はい、
うん、それは何かというと開放の窓、
うん、
ね、開いて放つ開放ですよね、
うんうん、
盲点の窓、
盲点、
盲点、うん、秘密の窓、
うん、
未知の窓、 道ですね、うん、4つあるよっていうことで、まあ、ざっと言うと解放の窓っていうのは、
うん、
自分も他人も知っている自分、
はい、
うん、僕ほらよくイラッチですってよく自分で言うじゃないですか、
うん、
うん、もう、ですから皆さんも知ってるし、
うん、
ああ足立イラッチだなと、
うんうん、
自分も自覚があるんですね、
うん、
これが解放の窓、
はい、
うん、盲点の窓っていうのは、
うん、
自分は気づいていないけども、
うん、
他人は知っているという自分ですよ。
あらまあ、
そうそうそうそう、
うん、
そんなこと初めて言われましたよなんてね、
うん、
そんなことがたまにあるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
言われて嬉しいことだったらいいですよね。
いいけどね
そうなの、私初めて言われましたよっていうね、
うん、
ちょっと気分良くなっちゃったですね、
うん、
でも
だったらいいけど、
そうそうそう、言われて嫌なこともあるよね。
そうですね、なかなか言わないけどありますよね、
あるよね、
うん、
僕言うてしまうんでよう嫌われるんですけどねそうそうそう、でね、秘密の窓っていうのは、
はい、
自分は知ってるけども、
うん、
他人にまだ知られていない自分、
自分、ああなるほどね、
そうそうそう、でね、自分で肯定してる部分は、
うん、
誰か気づいてくれよなと思ってるんですよ、
はい、
うん、でも逆に自分が否定してる部分は、
うん、
バレないように隠すしている、
はい、
うーん、それね、だからね、人に好かれようと思うと、もうこれ実はテクニックですけども、
はい、
このね秘密の窓の、
うん、
探してみるんですね、
うーん、
うん、だから、気づいてくれないかなと思っている、
うん、
自分を、
はい、
どうにかして観察して見つけ出せばいいんですよ。
あ、そうかそうか、
そうそうそう、これ
よしとしてることだね。じゃあ
そう言ったら喜ぶだろう、うん、ということ、
うん、清潔だとかね、うん、綺麗好きとか、
そう、う
ん、
それをねさりげなくね、
うんうん、
うん、これを、まあ10発ぐらい投げたらいいんですよ。
投げる、
うん、相手にね、
うーん、
3割打てれば、
うん
うん、10打数3安打ぐらいでいけばいいですよ、
はい、
うーん、だからそんなのおべっかするわけじゃなくてね、
うん、
うん、多分これ秘密の窓やなみたいな探してね、
うん、うんうん
うん、そうそうそうそう、
そっかそっか、相手に言ってみるってことなんだね、うん、
これはですからホステスさんとかホストが使ってるテクニック
そうなんだ、
うん、これでお客さんのハートをわしづかみってやつね、うんうん
はい、
まあこれ余談ですけどね、
はい、
はい、最後の未知の窓っていうのは自分も他人もまだ気づいてない自分、う
ん、ああこれで4つか、
これで4つね、
うんうんうん、
でなんでなんでこのジョハリの窓ってあるのかというと、
はい、
これね、窓を開放すると、まあ自分の家の窓でもそうやけど、風通しが良くなるじゃないですか、
うん、
うん、それと同じで、いわゆる開放の窓を大きくしましょうと、
はい、
うん、秘密と盲点の窓を小さくすると、
うん、
その分開放の窓が広がっていくんですね。
ああ、風通しが良くなるんですね。
そうするとね、うんうん、そうなんですよ。人と人との関係がすごく風通しが良くなる。
うん。
うん、だって僕昔はイラッチな自分って嫌ってましたからね。
ああ、そっか。
そうそう、おおらかでのんびりした人って、うん、器が広いと思われるじゃないですか。
はい。
あの人いいよね、おおらかでぬねえ、
ねえ大物だと。
のんびりして大物だよねって。うん、僕もそう思われたいですからね。
うん。
うん。いやっちの自分は、器が小さいですから。
うん。
隠しておきたいわけですよ。
はい。
うん。でもほら、僕、関連浄化と出会ったので、
うん、
善悪取っていくじゃないですか。
はい。
そうすると自分がもう、受け入れて、解放の窓になるわけですよね。
うんうん。
うん。
そっかそっか。
そうそう。それがすごく、自分にとって気持ちがいいんですよ。
うん。
うん。隠さなくていい。
はい。
うん。いらち。
うん、
それが何かみたいな、
うんうん、
うん、だってイラチだもんだもん、うん、みたいな、
だもん、
だ私さんはイラチですよねって、
うん、
そうなんですよって言って、
はい、
全然問題なくほらもうフラットでしょ、
うん、
うん、これがね、人間関係を良くしていく、
うん、
うん、昔はとにかく開放の窓が小さい人間で、
はい、
秘密の窓が非常に大きい、
うんうんうん、
ね、隠しておきたいことが多いので、
はい、
自然にプライドも高くなる、
うん、
うん、
そっか、
そう、だから当然ながら人間関係うまくいかないと、
うん、
れなんで、僕もね、カネジョーク始めた頃って、
はい、
みんなと一緒ですよ、
うん、
他人は汗かがみなんて全く冗談じゃないですね。
冗談じゃないよ、
うん、あんなやつと一緒にするなよと
そう、
うん、でもね、内心は多分そうだろうなっていう予感はしてたんですよ、
うんうんうん、
認めるのは嫌やけども楽になりたいですから、
うん、あ、そうですね、
う
ん、
そう、うん、心の窓っていうのを解放しなきゃいけないんだろうなと思ってたわけ、
うん
うん、独りよがりだろうな、多分この苦しみはあって、
はい、
うん、じゃないとやれないですね、
ね、う
ん、そんな予感がないとね、
うん
うん、でね、情報理の窓っていうのは、
はい、
これまあ心理学よく使ってる、まあ定番ですけども、
はい、
この4人以上のグループセッションなんで、
うん、
うん、しかも、
うん、
相手に指摘されます、
はい、
うん、例えば、足立さんは、
うん、
この性格、まあ、性格性質っていうのは20個ぐらい用意しといてね、
うんうん、
どれが当てはまると思いますかみたいなのをこう、はい、相手から言われちゃうわけですよ、
言われる、うんうん
うん、で、それ自覚あれば解放の窓になんねんけど、
うんうん、
ないと、先ほど言ったように盲点の窓とか、こう分けていくんですね、
はい、
そういうことによって、未知の窓っていうのも埋まってきたり、
うん、
全体的に自分っていうのが分かってくるわけであって、
うんうんうんうん、
そうすると自覚が深まるので、
はい、
うん、自己解放が進んでいくというか、
なるほどね、
でも人に言われたくないじゃないですか、あんまり、
うんうん、
こんな風に思われてたみたいなね、
うん、
ショックみたいな、
はい、
うん、だからね、ここで他人合わせ鏡がいいところなんです、それが、
あー、そっかそっか、
うん、
まず嫌でも置き換えちゃうとね、
そうなんですよ、
あらって思いました、
そう、可燃浄化ってね、一人でできるのがいいところであって、ね、自己浄化、
そうですね、うん、
自己浄化っていうわけですから、
はい、
だから母は不潔だ、
うん、
おばはだらしがない、
うん
うん、これをまあ、
気にする、
そう、これをね、うん、もう自分に置き換えてください、
はい、
私は不潔だ、
うん、
私はだらしがない、
うん、
うん、そのさっき言ったようにレベルは置いといてくださいね、
はい、
そういうところがあるということ、
うん、
うん、だから相手に感じてることを遠慮なくどんどん書いてみる、
うん、
うん、そして他人合わせ鏡のテクニックで、
はい、
関連リストを作成して、
はい、
ハートロケットで浄化してみてください、
はい、
はい、ただし繰り返しお伝えしておることですけども、
うん、
うん、関連浄化をやっても不感症にはなりませんので、
はい、
気にならなくなるということはないですよ、
うんうん、うん、
あのこのカビだらけ、
うん、うん、
カビの煙まみれ、
うん、
気にならない、
いいじゃんってことはないよね、
ない、別に、
ない、ない、
うん、これだらしないけど別にいいやってならないです、
ならないです、
うん、もうどうにかします、
うん、
うん、それは気にしているであれば、
うん、
気にしてる自分がやればいいんですよ、
うん、
もうそういう風になります、
うん、
うん、だからゴミが落ちているのが気になるんであれば、
はい、
ゴミを拾ってゴミ箱に捨てればいい、
うん、
ね、別に相手に謝罪させて、
そうそう、うん、分からせて、
うん、ありがとう、あなたは本当によくやってくれたって言われて、別にそのバランス取る必要ないわけですよ、
そうですよね、
そうそうそうそう、
うん、
うん、だからね、汗かがみで自分を受け入れると、
うん、
自然に解放の窓が大きくなります、
はい、
ですから人間関係も風通しが良くなりますんでね、
はい、
コツコツやりましょう、
はい、
うん、相手に感じるのは自分の一側面である、
うん、
この原則を入れれば、
はい、
軽くお気楽に生きることができます、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。
何を